知っていたら後悔しなかったのに。立てた後に分かった、立てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ本日もグローイングの太田康之さんに お話しいただきたいと思います。太田さんこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか神々やったですね今なんかこう神々スタートですね珍しいこともあるもんで、
はい、ました。さて、気を取り直してでございますけども、はい、まあ秋でございまして、
秋、
はい、秋と言いますと太田さん何の秋でしょうか。
前回八代秋って言いましたね
そうでしたね、
八代秋、
前回は八代秋でしたね、
うん、でもまあ食欲の秋って言った
から
です
かね。食欲の秋、うん、まあ確かにね、美味しいものがいっぱいありますからね。
そうですね、
私は最近サンマをいただきました。
秋のサンマ、いいですね、脂が乗っててね、
はい、でやっぱりこうお腹周りのね、ちょっと苦い部分あるじゃないですか、はいはい、あそこが食べれるようになったら、なんかこう大人になった感じがします、ね、
ああなるほどなるほどカニ味噌と同じような感じ
ですそうですね、多分、うん、まあ好き嫌いやっぱあると思うんですけども、ね、あそこのうまさが分かるようになったらね、ちょっと大人になったって感じがあります
けど。日本酒が、秋のサンマには日本酒が似合う。
いいですね、
そんなセリフですね。
でも、まあ日本酒も最近結構好きなものでして、合わせたりしてるわけでございますが、うん、まあ前回からちょっとね、この食に関するお話もちょいちょいやっぱ出てきてるんですよね。はい、
ね、
前回リスナーさんからね、メッセージいただきましたのが、はい、ジャングルネームが、お好み焼きは広島風派さん、
はい。
はい。今日も聞いてますでしょうかね。
そうですね。
ありがとうございます。また今日もね、お話しいただきたいと思うんですけども、はい、まあ、この話でよちょっとしましょうか、はい、お好み焼きは広島風、まあ、太田さんは、ね、広島県ご出身でございますから、はい、もう本家と言いますか。
そうですね、はい、お好み焼きはですね、はい、年末年始だいたい普通おせちとかあるじゃないですか、うん、まあ、おせちをみんな家族が食べてるんですけど、私はお好み焼きを頼むんですよ。
はい、そうですね、うん、以前にもお話ありましたね。
そうです、もう宅配してくれるところがあるので、
はい、
で頼み方がですね、はい、やっぱりちょっと違うんですよね。
頼み方、
関西で行くとこう、はい、豚玉みたいな感じじゃないですか。
ああそうですね、はいはい、
で広島行くとですね、だいたい肉玉そばとか。
肉玉そば、
そうです。ほうほう、まあ、肉って言ったらもう豚肉なんですけども、うんうん、まあオーソドックスなところで老舗に行くと、だいたい肉玉そばのダブルとかのトッピング、このイカ天入りとか、
うん、ああそういう風な注文の仕方を、
う
ん、
そうそうそう、
それダブルって何なんですか。
ダブルっていうのがですね、そばは普通はこう一人前なんですけど、はい、ダブルっていうのはそばが二玉入ってる、
二玉、
二玉入ってる、
相当なビッグサイズになるんじゃないかなと思うんです
よ。そうですね、ビッグサイズなんですけど、はい、これがですね、ダイエット中にもかかわらず。ほうどうしても口がですね、勝手に、はいはい、あ、肉玉そばダブルイカ天入りねって頼んだ後に、
はい、
あってなるんです
わ、うん、かります、なんかわかります
とか、食欲の秋とかなったらよくラーメン屋さんとか行くじゃないですか、
はいはいはいはい、
ラーメン屋さんとか行くと、うん、こうラーメン、なんとかラーメン頼んで、うん、あすいません、大盛り、麺大盛り無料なんですけどどうですか、じゃ大盛りでなるでしょう。
わかります、その葛藤はわかります、
ね、
なんでしょう、後で取り返そうという気持ちがすごいんですよね。
そうです、でもまあ僕の場合はですね、はい、ちゃんと黒ウーロン茶を飲んで、
お
一応 なかったことにしてますので多分大盛りでも大丈夫
です。大丈夫ですね、それは大丈夫ですね、
うん、
もう食べたもの以上の消化を多分してくれると思いますからね。
そうですね、やっぱり他力本願じゃないですけどね黒ウーロン茶はね、
まあ皆様もね、多分食欲の秋これからね、はい、美味しいもの多くなりますから、
はい、
もう常備していただいて。
そうですね、
はい、なかったことにしていただけたら
と、はい、
でもやっぱりその頼み方ってねありますよね、そのもうついつい言っちゃうと言いますか ね、
そうですね、
もう肉玉そばって多分その広島に行くと多分書いてあったりするんでしょ
う。そうですね、肉玉そばとかイカ天入りとかね、
イカ
入りとか海鮮入りとかね、いろんなこう入れるものトッピングがあるんですけど、やっぱり肉玉そば
口が言っちゃうんでしょうね、ダブルって
言っちゃいます。もうダブルってもう言っちゃう、もう全部もう四文字熟語みたいなやつ、四文字じゃないですけど肉玉そばダブル
かっこいい
もうそんな感じです。
またね、新しい注文の仕方だと思いますけどもね、まあちょっとそういう風な話でするとね、たまたま収録してるのが今ちょっとお昼なんでね、
はい、
はい、今日はちょっとお好み焼きをちょっとお昼にちょっといただきたいなと 思います。
広島焼きのお店って豊岡にありますかね。
どうなんでしょうかね。ちょっとまああの普通に食べてるのが多分大阪風だと思うんで ね、 そうですね。じゃあ広島風も食べてみたいなと思いながら、ね、またあの美味しいお店ちょっと教えていただけたらと思います。
わかりました。
そんな話で始まりました、はい、今日でございますけども、さあ今日はですねまたあの、はい、リスナーの皆さんからあの質問を
いやもうありがとうございます。
はい、こちらですねちょっとあの Facebook に私に直接ちょっと来た質問なんで、はい、ちょっと名前が何もないので、はい、匿名希望さんでちょっと行きたいと思います、はい、放送を聞いていて、アスレチックができる家、うん、や、緑と趣を楽しむ家など、うん、家主さんの希望に沿った家作りをされている太田さんに驚いていますと、
はい
はい、気になったのですがグローイングさんで建てられた、建ててこられた家の中で、これはすごかったというご依頼があったお家のお話が聞きたいですというふうなことなんですね。
これはすごかったですか。
まあ、なんか、普通の家だと、それはちょっと難しいんじゃないのっていうふうなご依頼っていうのももしかしたらあったんじゃないかなっていうふうなことを疑問に思えてるということなんですね。
そうですね。これはすごかったっていうの、これがですね、
はい、
そんなにないって多分感覚は麻痺してるんだと思うんですよね。
ほうほう。
普通に、例えば、あ、家プランしましたっていうと、うん、1階がリビングだよって言ったら、じゃあ1階にあるのはじゃあまあ畳コーナーか和室があって、あと LDK があって、うん、あとお風呂トイレ洗面脱衣室で、2階が主寝室に子供部屋2つに、あとバルコニー、あと2階にトイレがあるかなしか、大体そんな間取りですよねっていうような感じだと、なんかこう、あ、それとは全然違うっていう説明はね、うんうん、なかなかできるんですけど、
はい、
普段してるのがそういう感じじゃないので、それぞれの家でこうポイントがあるんですよね、はい、だからなんじゃこれはすごいぞって言われると、
うん、
なんなんでしょうね。例えば、まあうん、やっぱり趣味ですね、
はい、
よくお客さんとかでヒアリングさせていただいたりするときに、うまくその思いが伝えられるかどうか、自分たちがこう思ってることがちゃんと言えるかどうかっていうようなことをね、そこが不安ですとかっていう人も、ね
そうですね、
中にはね、
うん、このフェイスブックで、ね、いただいた匿名希望さんの質問でもですね、はい、依頼する側も本当の希望ってこうなかなか話せないところがあるっていうのもちょっと、うん、一部入ってるんですね。
そうですね、これがですね、私たちは家をもう何十軒何百軒建ってるこうプロですけども、うん、お客さんからしてみると初めてする家作りっていう方がほとんどなわけですよ。
そうですね、う
ん、でこのお客さんに対してどんな部屋がいりますかってすると、お客さんがこう、あ、じゃあ1階はリビングですねとか和室ですねとかっていう、今まで住んだことのある、まあアパートとかね、うんうん、マンションの間取り、それから友達の家、もしくは自分の自宅っていうような、そんなところのイメージをしながら、こう、どんな部屋っていうふうに言われるわけですよ、
うんうん。
ただ、やっぱりそれでは単なる部屋の集合体になってしまうので、そういう時にですね、やっぱりお客さんに対してどんな感じがいいっていうヒアリングもいいかもしれないですけども、うん、それを、ただ、ヒアリングする側ですね、我々がうまくこう、引き出してあげる。うん、まあ、わかりやすく言うと、お医者さんと患者さんになるっていうことなんですよ。
お医者さんと患者さん、うん、
例えば熱、宮島さんが熱が、うん、私がドクターだとして、
あ、ドクター
病院に来られたと、
はい、
でこう熱があるんですと、
あ、うん、そう、あ、ちょっとだるくなってねっていうふう
な、そう、だるくなってねと、あ、そう、じゃあ風邪だからこれねっていうんじゃなくてですね、
はい、
うん、熱はどう、いつぐらいから、うん、でお腹はどうとか、こうヒアリングするじゃないですか、
はい、
喉は痛い、
あ、喉はちょっと痛いですね、うん、っていうふうなこととか、
そういった方でお腹を下してるとか、うん、熱はいつから出たか、熱は何度ぐらいとか当然測ったりするじゃないですか、
はいはいはい、
だからいろんなことをお医者さんの口によって、まあ、お医者さんの頭の中、まあ、私ドクターじゃないんでわからないですけど、多分いろんなフローチャートがあってですね、
はい、
こういうことでこれがイエスだったらこうこうこうこうこうっていう形で、最終的にこれかな、
病名はこれですねみたいなこと、
うん、でそういう形なんですけども、お医者さんの言葉によって症状を聞き出されてますよね、
うん、そうですね、はい、う
ん、家作りも一緒だと思うんですよ。
ほう、
うん、お客さんに対してどんな部屋がいりますかじゃなくて、どういう生活したいですか、趣味は何ですか、うん
うん、
だから子供さんに注意していることは何ですか、今、気をつけていること、今の家で住まれているとかで何かが多くて困っているとか、今困っていることは何ですか、うん、まあ、そういうふうなヒアリングをしていくと、自然と自分たちが思っていることっていうのをこ うまく引き出してもらえるっていうことを、うん、なんですよ、
はい、
だからそういったヒアリングを私たちは心がけているので、常にですね、そのお客さんの自分たちの住みたい、こういう住まい方がしたいっていうのを自分の口で喋ってもらう、 っていうようなヒアリングっていうのがやっぱすごく大事だと思うんですね、
うん、そうですね、うん、まあ、本当にあのグローインさんはじめいろんなね建設会社さんあると思うんですけども、うん、まあ、やっぱりそういう聞き方っていうところもね、うん、一つのやっぱりこう注目するところかなと思うんですね、依頼する側からすると。
そうですね、うん、だからこのいろんな趣味を持たれてる方がいらっしゃるので、はい、例えば車が好きだとかバイクが好きだっていうと、うん、リビングから常に今でもまあデザインさせていただいてるね、現在進行形のやつとかでも、はいはい、こうリビングから車が常に見えるようなガレージが見えるような感じであったりだとか、
はい、
あとワンちゃんね、うん、ワンちゃんがワンちゃんを飼うのでと、うんうん、それが大きなシェパードであったりとかね、
わあすごいですね、
うん、そのワンちゃんがいつもこう見えるところにね、はい、こう窓が欲しいとか、
うん、
あとはこうアクアリウムですか、魚、
あ、うん、水槽の中のね、
水槽のね、はいはいはい、今はこうアパートとかね実家に住んでるからなかなかそういう手入れができないから、まあ、普通にこう水槽があって、まあ、2階の自分の部屋にポンと置いてるから、うん、まあ、苔だらけになって水もなかなか帰れないしということで、うん、なかなかできてないけどもっていうのを普通に間取りどんな部屋が欲しいですかって言われるとお客さん自身も頭に発想がないので伝えられないんですよ、うん、
はい、
うん、でもどういうことをしたら今できてないけどやりたいことって何って言ったらこう、あ、こう考えてこう口にすることができるっていう、それをどれだけ引き出すかっていうことだと思うんですね。
そうですね、うん、まあ、この匿名希望さんもやっぱりこうね、やっぱり多分そのアスレチックができる家とかね、はい、緑と趣を楽しむ家とか、うん、まあ、こういう風なところにやっぱ驚いてるっていう風なことはやっぱりこう実際の家作りを例えばする際にの、はい、そのまあ、アイデアというかね、まあ、想像しているものがやっぱりその普段の住んでいるところっていう風なところだからこそ、うん、やっぱりこう驚きがあるんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、うん、で、まあ、そのそういった形でこうヒアリングをしていけば、まあ、それぞれ家自体のデザインがそのお客様のライフスタイルに合ったような家作りになっていくっていうことと、あとはその窓の配置とかですね、うん、実際の広さよりも広がりを感じるような窓の高さ、視線が抜けるような窓の高さであったり壁の高さであったりとか、うん、そういったところでこう工夫をされてて、うちの建てられるお客さんのお家って大体ですね、そんな大きなお家ではないんですよ、
はい、
大体もう30坪前後っていうのが多いんですね、うん、で通常のお家でいくと30坪って狭いなって思われるかもしれないんですけど、性能を上げていくとその廊下とかっていうね、うん、空間っていうのがなしで冷暖房が効くような形になるので、うん、無駄なそのただ通るだけの廊下っていうのがほとんどないんですよ、うん、
はい、
だから坪数がコンパクトであっても使える部屋、リビングとかっていう部屋はもう35坪とかと同じぐらいのリビングが取れたりだとか、
うん
うん、っていうような形のプランニングっていうのができるので、だいたい30坪前後っていうのが多いんですけども、まあ、それでも十分なね、うん、広さぐらいになるような、うちの今弥生が丘のモデルとかっていうのは27.8坪ぐらいなので、うんうん、それでもポッと来られて、え、これでそれぐらいなんですか、うん、全然広いですみたいな感じでね、もうほとんど大概の方が言われますから。
そうですね、私も何度か、うん、住宅の見学会に、はい、お伺いして、
はい、
実際に家を案内していただいたことがあるんですけども、うん、やっぱり感じたことは広さですよね。
そうですね、
うん、ほら、うん、こんなに開放的な空間で、
うん、
ただやっぱり外から見るとその坪数もやっぱりそこまで30坪ぐらいですから、うん、ねっていう風な感じなんですよ。だから驚きがすごいやっぱ大きいんで、
そうですね、
はい、
やっぱその中の空間の作り方っていうのがですね、やっぱりいろいろとこうライフスタイルを反映して作ってるっていうことで、うん、
はい、
まあ、いろんな趣味の方がね、うん、中にもフィギュアをこう集め取られるとか、
うんうん
うん、っていうこととかね、まあ、多いのがワンピースとかね、ガンプラとかね、
はいはいはい、
うん、なんかそういった形でちょっと奥さんには内緒でそういう作業をするところがちょっとどっか片隅にあったらいいですっていうのがね、
男のロマンですよね。
男のそれが面白いのが、
はい、
みんなでこう打ち合わせをして終わった後に LINE でこそっと来るんですよ、はい、その瞬間僕は可愛いなって思うんですけど、それをじゃあ最初からここガンプラの部屋とかって作ると、
はい、
プランテージするときに奥さんからこれ何って言われるので、まあ、ちょっとしたコーナーをねこっそり作ってあげるっていうこのね、
何に使うかはまあまあいろいろと用途は様々ですけども、うん、
この辺でちょっとまあ勉強したりとかね、
はい、
例えばご主人さんが仕事したりとかね、
どうですか
っていうような形でちょっとここの空間ちょっと取れそうだね、取ってみました
、
うん、そんな感じ程度だよね、
はい、またちょっとぜひともね、うん、太田さんともまたお話ししていただいて、
は
い、
本当楽しいですよ、プランニングね、
いろんな、家作りを進めてみてはいかがでしょうか、うん、ということで今日は質問にお答えいただきました、はい、太田さんどうも
ありがとうございました。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーでは、このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。